ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコイドル大統領は新しい首都の開発が中央政府の中核地域から始まると明言することについてお伝えします。ジョコイドル大統領は軍島の首都圏の開発は中央政府の中核地域の建設から始まると述べました。ジョコイドル大統領は2月23日水曜日にインドネシアラジオ放送局 LRI が開催した対話新しい首都に向けての基調講演で、首都を建設する前にまず地元の森林再生が行われると説明しました。
Rencana pembangunan IKN Nusantara ini
Nusantara 首都の開発計画は中央政府の中核地域の最初のフェーズで開始されます。そしてそれは最初に森を活性化して再植林することから始まります。これに続いて基本的なインフラ、都市の緑と青いの地域、政府の複合施設、オフィス及びそれらの施設とインフラが構築されます。ジョコイドル大統領はさらに、政府はヌサンタラ州等の移転と開発の計画に関して多くの国民の意見を受け取ったと付け加えました。これは全ての関係者の貢献、役割、協力を必要とする大きな共同作業として行われます。大統領は多くの側が州等の開発が成功することを望んでいると述べました。したがってヌサンタラ首都の開発は後に全てのインドネシア人の誇りとなるインドネシア人の素晴らしい仕事になります。それでは次のニュースです。2022年の国際世界海事週間展示会、または WMW2022 年についてお伝えします。在クアラルンプールのインドネシア共和国大使館は、運輸部官を通じてインドネシア海運学校を宣伝するために、マレーシア選手協会またはマサが主催する2022年の国際世界海事週間展示会、または WMW2022 年に参加しました。2022年2月22日から24日にかけて、クアラルンプルコンベンションセンターで開催された活動は、マレーシアのウィーカーシオン運輸大臣によって開始されました。ウィーカーシオン大臣は演説で、マレーシア政府は COVID-19 パンデミックのために以前の2回延期されていたこの 毎年行例のイベントの開催に戻ることができたことを誇りに思っていると述べました。在マレーシアのインドネシア大使、ヘルモノ氏は2022年の国際世界開示週間展示会へのインドネシアの参加は信頼できる国際的な能力とスキルを備えたインドネシア運輸省の人材育成庁の下にある海運学校の卒業生の人材を促進することを目的とし、他国からの船員の人材と競争することにより、マレーシアの海運人材に貢献することができると述べました。それでは次のニュースです。2022年の冬季オリンピックの閉会式の後、北京市で14件の COVID-19 の新たな症例が記録したことについてお伝えします。北京市は2月22日火曜日に中国の首都で開催された2022年冬季オリンピックの閉会式が開催された2日後に14件の新しい COVID-19 の症例が発見されました。様々な情報源から北京のアンタラ通信社がまとめた情報によると、新しいクラスターは2022年北京オリンピックとは関係がないということです。火曜日の北京でのすべての陽性症例は、湖北省の首都で会社のトレーニングに参加したばかりの武漢からの列車の乗客でした。中国外務省の国際報道センターは、症例の急増について北京のすべての外国メディアに通知を送りました。2022年2月21日に地下鉄9号線と4号線および普通列車番号 Z6 で北京西駅まで旅行した人はすでに報告するように求められました。数十の新しい症例の結果として、北京の保健当局は火曜日の午後から大量のポリメラーゼ連鎖反応または PCR 検査を実施しました。それでは次のニュースです。日本はウクライナでの行動に対してロシアに制裁を科すことについてお伝えします。岸田文雄首相は2月23日水曜日に、日本はウクライナでの行動に対してロシアに制裁を科したと述べました。彼はまた、ロシアの動きをウクライナの主権と国際法の重大な違反だと述べました。西側諸国は2月22日火曜日にウクライナ東部の分離主義領土に軍隊を派遣した後、ロシアの銀行とエリートに新たな制裁を科しました。岸田文雄首相は、日本の制裁には日本でのロシア債の発行の禁止、特定のロシア人の資産の凍結及び日本への旅行の制限が含まれると説明しました。制裁の詳細は数日以内に最終決定され発表されます。それでは最後のニュースです。NATO はロシアにウクライナ危機で外交の道を取るよう要請することについてお伝えします。北大西洋条約機構または NATO はウクライナとの紛争に対処する際に外交の道を選択するようロシアに要請しています。NATO 事務総長ジェンス・ストルンベルク氏は2月22日火曜日にベルギーのブリュッセルで開催された NATO ウクライナ委員会の臨時会議の終わりに、このことは世代にとってヨーロッパの安全保障において最も危険な瞬間だと述べました。ヨーロッパと北アメリカは NATO で引き続き協力に立ち、お互いを守り、保護することを約束しました。これは NATO が 数週間前に NATO 即応部隊または NRF をより高い準備状態にしたと述べました。合計100機の航空機と120隻の船も警戒を怠っていません。しかし彼は紛争の政治的解決策を見つけるためにロシアに交渉に参加するよう要請したとき、侵略よりも外交の道を選ぶのに遅すぎることはないと強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。皆さん、コメントです。今日は対話はロシアとウクライナの軍事的拡大を減らすための選択肢についてお伝えします。ウクライナは再びロシアと対立しています。実際最新のニュースに基づいてロシアはロシアとウクライナの国境近くで軍隊を追加しています。これにより多くの政党はロシアが容易に侵略を開始するのではないかと心配しました。ロイター通信社は米国とその同盟国が両国の国境に軍隊と砲弾を配備したロシアに対して脅威を与え続けていると報告しました。ロシアのウラディミル・プーチン大統領に制裁を科すと脅迫することに加えて米国はウクライナの防衛システムを強化するためにジャベリンの対戦車ミサイル発射装備、その他の軍事ハードウェアを含む多くの武器を送りました。ロシアのウラディミル・プーチン大統領に制裁を科す可能性は、クレムリンが実際にその軍隊をウクライナの領土に移動させた場合、1月29日火曜日にホワイトハウスの記者にジョー・バイデン米国大統領によって伝えられました。 ロシアとウクライナの間の緊張の本当の原因は何ですか？アルジェジーラが報告したように、過去にはウクライナ人、ロシア人、ベラルーシ人はほぼ1200年前にドニエプル川のほとりで生まれました。しかし、ロシアとウクライナは言語的、歴史的、政治的に異なります。ロシアのウラディミル・プーチン大統領は、ロシアとウクライナはロシア文明の一部であると繰り返し主張しています。しかし、ウクライナはその主張を拒否しました。実際、ウクライナはロシアの覇権を拒否したことで、2005年と2014年に2つの革命を実行しました。この事件のために、ウクライナは欧州連合と NATO に参加する方法を探しています。NATO の同盟国に対し、ロシアとウクライナの国境を現状についての立場を共有するよう呼びかけます。イギリスのボリス・ジョンソン首相とフランスのエマヌエル・マクロン大統領は、ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領の要請を受けて、フランス、ドイツ、ロシア、ウクライナの4カ国が直ちに交渉を開始できるように、プーチン大統領との対話を開くよう求めました。しかし、NATO のリーダーとしての米国は、2つの戦争国の間に平和を生み出す上で、依然として支援的な役割を果たすべきです。対話外交は、戦争、犯罪と人権侵害を引き起こす可能性のある経済的、政治的、戦略的の両方で、両当事者に大きな影響を与えるさらなる軍事的エスカレーションを予測する上での主な選択でなければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1920年2月24日、ナチ党が設立されたことから始めます。ナチ党として知られているドイツの国民社会主義労働党は、かつてドイツに存在していた政党でした。ナチスのイデオロギーは、ドイツ人の人種的純潔さを強調しました。このイデオロギーを実行するために、ナチスは600万人のユダヤ人とジプシー、同性愛者、障害者、およびその性的を含む500万人の他の人々を組織的に殺害しました。権力を拡大するために使用された暴力的な手段は、その後ヨーロッパで第二次世界大戦の勃発を引き起こしました。次に1946年2月24日、フアン・ペロンがアルゼンチンの大統領に選出されたことについてです。1946年2月24日、フアン・ドミンゴ・ペロンはアルゼンチンの大統領に選出されました。1943年、兵士としてペロンはクーデターに参加し、当時の政府を転覆させました。1944年に彼は副大統領と戦争大臣に任命されました。1年後、彼は任務を解かれ、投獄されました。しかし、彼を支えた労働者と労働者の協力で、ペロンはすぐに解放されました。最後に1955年2月24日、スティーブ・ジョブズの誕生についてお伝えします。スティーブ・ジョブズは、マキントッシュ、iPod、iPhone、iPad、デバイスを通じて、コンピューター、音楽、モバイル通信業界に 革命をもたらした重要人物です。彼は1955年2月24日にカリフォルニア州サンフランシスコで生まれました。1976年、ジョブズと彼のコンピューターエンジニアの友人であるスティフン・ウォズニアはカリフォルニア州アルトスにあるジョブズの両親が所有するガレッジにアップルコンピューターを設立しました。1970年、ジョブズとウォズニアは最初の人気のあるパーソナルコンピューターとなったアップルを発売しました。20代半ばの若い頃、ジョブズは億万長者になりました。スティーブ・ジョブズは2011年10月5日に56歳で病気のために亡くなりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
シアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブイン
ドネシア、レスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は産業林業省は国民が廃棄物管理における役割を拡大することを奨励していることについてお伝えします。環境林業省またはカエルハカは国民が廃棄物管理における役割を拡大し、2022年の国家廃棄物管理デーに気候変動を管理する取り組みを支援することを奨励しています。今国家廃棄物管理デープラットフォームはコミュニティの福祉に利益をもたらすことに誠に貢献する廃棄物の防止管理処理の取り組みを通じてコミュニティの生産性の実現に移行することができます。これは国家廃棄物処理デーを記念して月曜日にジャカルタでアルウェドホン環境林業副大臣が語ったものです。彼は廃棄物管理が気候変動とその影響を管理する取り組みにおいて重要な役割を果たしていると述べました。廃棄物の分解と燃焼のプロセスは大気中に太陽光からの熱を閉じ込め、地球の温度を上昇させる温室効果ガスの排出を生み出します。適切な管理を行わないと廃棄物によって生成された二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが大気中に蒸発し、地球の温度が上昇します。アルウェドホン副大臣によると、温室効果ガスの排出を表現するために、廃棄物の分解プロセスで生成されたメタンを代替エネルギー源として使用することができます。アルウェドホン副大臣は、2022年の国家廃棄物管理デーで環境森林省は、気候変動を管理するための3つの重要なプロセス、すなわち廃棄物管理、排出上限、気候村の設立を相乗効果で行ったと述べました。気候村プログラムを通じて政府は固形廃棄物と液体廃棄物及び固形廃棄物管理を含む気候変動の緩和と適用な取り組みへのコミュニティの関与を増やすことを目指しています。一方、廃棄物管理、廃棄物及び有害物質または PSLBT ガの局長であるロサ・フィフィン・ラトナワティ氏は2022年の国家廃棄物管理デーの枠組みの中でバリーのギアニャル県の気候村プログラムの4つの村に対して支援が行われたと説明しました。これはインドネシア全土の他の3270の気候村の試験的なプロジェクトになります。彼は4つの村から廃棄物管理の観光は廃棄物バンクの存在によって非常に優れていることが分かったと説明しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Denganmu bagai terbang melayang bersama bagai di surga dan takkan terpisahkan denganmu. Hidup ini sempurna, tak ingin lagi meraih cinta, cukup denganmu cinta.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるそんなインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ボストンのネイシャです。今日は北マルク州のトガルの芸術をご紹介します。結婚式を盛り上げるために開催されるさまざまな芸術や娯楽があります。例えば北マルク州南ハルマヘラ県の簿記三宅の人々は、結婚式を盛り上げるためにトーガルの芸術を開催します。トーガルは北マルク州の人々に存在する娯楽の伝統です。この伝統は音楽、ダンス、歌や陰の衣装などいくつかの要素を組み合わせたものです。この芸術は古くから受け継がれており、今も簿記目開け族の伝統として受け継がれています。この伝統を保持することは戦争代々の遺産への従順の形であり、伝統的な音楽を保存するための努力でもあります。地域社会にとってトーガル音楽は多機能音楽です。なぜなら芸術として楽しむことができるだけでなく、友情と兄弟愛の価値観の融合でもあるからです。結婚式を盛り上げるために示されることに加えて、トーガルの芸術は通常伝統的なイベントや歓迎のゲストにも催されます。伝統的なイベントやゲストを迎えるに行く場合は、トーガル音楽に同行するダンサーは通常男性と女性の5組だけです。一方結婚式の時はダンサーの数がはるかに多く、会場の大きさによっては何百人もの人々に達することができます。伝統的なイベントやゲストを迎えるために催されるトーガルの芸術は通常コーランとハディスからの歌または創戦からのメッセージを引用することによって善を行うためのアドバイスを含む陰が続きます。結婚式の場合、踊る人に命令を与えるだけの内容の陰を伴うこともあります。例えばパートナーを変更したり、配偶のパートナーに向きを変えたりする命令です。トーガルの芸術のダンスの動きは一般的に複雑ではないので、誰でもそれを行うことができます。トーガル音楽では少なくとも4種類の楽器が使用されます。つまり簿記三宅の人々によってフィオルと呼ばれるバイオリン、ガンブス、ゴン、ティファ、またはドラム、タンバリンですが、バイオリンとティファだけでもトーガルは奏でられます。4つの楽器の中で最も支配的なのはバイオリンです。バイオリンの音がトーガル音楽で踊る人々の動きのリズムを制御するからです。実際トーガル音楽のバイオリンの音色は、それを聞いた人にとってトーガルの芸術をフィーチャーしたイベントに参加するための魅力になります。リスナーの皆さん、これでポソンネの2章を終わります。 明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。リスナーの皆さん、ワナワニです。今日はワンダフルインドネシアは2022年の MotoGP イベントでグリシニレーシングチームが登場することについてお伝えします。リスナーの皆さん、ワナワニです。今日はブリンはリモート制御の小型自立型電気自動車を製造していることについてお伝えします。国家研究革新庁またはブリンは自立技術を備えたまたはドライバーのいらない電気自動車を開発します。ブリンは電気自動車を半自立的にします。つまりテレオペレーションというリモート駆動メカニズムを使用します。この車両は宣言区域または特別区域で使用できます。例えば観光名所、産業、オフィスエリアではフィーダー車両として使用されます。電力及びメカトロニクスセンターの責任者代理ハズナン・アビマユシーはこの車は一人乗りの車であると説明しました。この車両はしばしばマイクロ電気自動車と呼ばれます。マイクロ電気自動車テレオペレーションドライビングシステムまたは MIFI TDS はリモートで製造及び運転される電気自動車の用語です。この車のサイズは長さ 1475mm、 幅 990mm、 高さ 1470mm、 重量約 50kg です。ブリンはこの車にリチウム電池を搭載しており、最大使用量は約46分、最高速度は時速 10.88km です。さらにバッテリー容量は増加しますが、車両は無人であるため最高速度は増加しません。 MIFI TDS には近接センターとして6つの超音波センサー、車両の向きを決定する IMU センサー、正確な位置を決定する GPS、ビジョンとして機能する4つのカメラも装備されています。設計上、MIFI TDS はシンプルに見えます。また、フロントに4個の LED ライト、後ろに楕円形のブレーキライト、ターンシグナルとして三角形を形成する6個の LED ライトが装備されています。ボンネットの上部にはテレオペレーションの誤動作が発生した場合にアラームとして点灯する紅白色のローテーターライトが追加されています。 MIFI TDS はマイクロバスや中型および大型バスなどより多くの乗客定員向けの自動運転車の開発の先駆けとなることが期待されています。リスナーの皆さん、 これでワンナワニを終わります。
Di dalam hatiku menangis bila ku mengenang dirimu sayang. Kini jauh sudah harapan hati, selama ini ku rindu. Tiada belai kasih sayangmu, tiada senyum yang manis lagi. Berat masalah hatiku kini, tanpa dirimu di sisiku.
音楽の広場です。今日は1990年代にヒットしたインドネシアのボーイバンドの一つであるクボイの曲についてお伝えします。1991年に結成されたボーイバンドは最初のシングルカタカンラのリリース以来知られるようになりました。この曲はガールフレンドに自分の悩みを教えてほしいという男の物語です。しかし男性によると彼は本物の愛情と愛情を持っているので落ち着きを感じる必要はないはずです。コボイという名前はカバーボーイという略語に由来しています。メンバー全員が10代の雑誌の表紙の男性モデルであるためこの名前が作られました。彼らはアリ・ムスタファ、ギルバート・バティルフ・フェリー、そしてポンチョーボーノです。 次はカタカナの曲聞いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia。
Cause I got
ナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter はvoiceindonesia、 メールは voice@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。